新約聖書468ページペテロの手紙第1、2章21節から25節。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。ののしられてものの知り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。御言葉は以上であります。このペテロの手紙第一を主に礼拝では共に読み学んでいました。ペテロは、異教社会ですね、クリスチャンではない人々が大勢いる、そういう環境で生きているこの手紙の読者たちに対して、教え励まそうとしているわけですけれども、クリスチャンはその人生歩みの中でいろいろな苦しみや困難を経験する、とりわけ社会の中において時には不当な苦しみ、そういったものも経験することがある、実際にあるわけですね。そういうクリスチャンたちに対して、困難に耐え、なお信仰を持って生きるように、ペテロは教え、励ましています。で、このペテロが教えている信仰の姿勢、あり方というのは、単にこう我慢する、耐える、あるいはもうこの世の状況というのはこういうものなのだからと言って諦める、そういう姿勢ではありません。見た目は単に耐えているだけかもしれませんが、苦しみの中でも主に信頼し続ける、そういう信仰の姿勢、姿ですね。そのことを前のところでもこう確認してきたところなんですけれども、そしてそれは、主イエス様が私たちに信仰の模範の姿として示してくださった姿なんですね。今回改めてその模範である主イエス様の姿を共に確認したいと思います。21節はこのように始まっていますね。このためにこそあなた方は召されました。ペテロはここで始めているわけですけれども、ここで言うこのためというのは、直接的にはですね、この不当な苦しみ、直接的には不当な苦しみを受けても耐え忍ぶということです。特に奴隷のような弱い身分、立場であって、時に意地悪な主人によって苦しめられることがある。自分は全く悪くないのに、窮地に立たされることがある。そういう状況ですね。そういう不当な苦しみがあったとしても、それを耐え忍ぶということです。ただ、不当な苦しみにも耐えるように、召されている。召されているというのは、選ばれているとか、そういうものとして呼ばれているということですね。でも不当な苦しみを受けるように、そして受けてもそれに耐えるように選ばれていると言われても、そう言われて嬉しい人など誰もいないと思うんですね。苦しむように選ばれているとか、定められていると聞くと、そんなことを到底受け入れられることではないと思うんですね。 ただペテロはこの苦しみを受けるように召されているということを、まあ、もう少し別な視点から説明するんですね。でそれがこの続いていることなんですが、キリストの足跡を模範に習うという、まあ、そういう視点でこれを説明します。クリスチャン、イエス・キリストの弟子は、まあ、どういう存在でしょうか。まあ、クリスチャンのことをいろんな言い方で説明することができますが、クリスチャンの中心的な姿というのは、イエス・キリストに習うということですね。イエス・キリストに従うということです。弟子たち、初めの弟子たちはみんな、主イエス様ご自身に、まあ、召された、呼ばれたんですね。私についてきなさい。私についてきなさいと、まあ、呼びかけられた。まあ、これが召しということですね。で、これ非常に面白いことだと思うんですけれども、イエス様についていくというのはですね、まあ、文字通り旅のお供をするというか、イエス様の後ろの後をこう歩いてついていくという、まあ、そういう文字通り、そういう意味なんですけれども、その文字通りの意味もありますが、同時に、イエス・キリストに従いなさい、習いなさい、そういう意味も含まれてますね。単に後ろをずっと歩いていればそれでいいということではなくて、イエス様に似たものとなっていく、イエス様に習っていく、そういうものであるということですね。で、ここに私たちが少しこう誤解しやすいことが、まあ、含まれていると思うんですが、まあ、イエス様に習う、イエス様に従おうとするとき、では私たちはイエス様、イエス・キリストというお方をどういうお方として見ているのか、考えているのか、まあ、それが次に問題になってくると思うんですね。イエス様に習う、従うというとき、私たちはイエス様をどういうお方として捉えているのでしょうか。イエス様は地上の生涯をどう歩まれたでしょうか。イエス様の生涯の中心、まあ、頂点は十字架ですね。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられた。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われた。そういう生涯を歩まれたわけですね。もしイエス様の地上の生涯が独裁者や暴君のような姿、周りの人たちを奴隷のように扱って、まあ、威張り散らす、あるいは自分が一番でなければ気が済まない、私を特別扱いしてほしい、私の周りに仕える者たちがいるべきだ、まあ、そういう姿であったとしたら、まあ、私たちもそのような姿に習ったり真似をすることになるかもしれません。しかしイエス様の生涯は決して独裁者や暴君のような姿ではなかったわけですね。むしろ十字架に象徴されるような姿でした。ということならば、イエス・キリストに習う、従うということは、私たちの姿にも、その十字架と同じ姿がなければならないのではないでしょうか。十字架のイエス様の姿、私たちが模範とするべき姿を、まあ、ペテロはここで、22節から特に語っていますね。22から23節。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。イエス・キリストは罪のない生涯を送りました。裁きを受けるような、死刑になるような理由などを全くなかったわけですね。それにもかかわらず、十字架につけられ、あざけられ、罵られました。 しかし、罵り返したりする、まあ、そんなことはされなかったわけですね。まあ、そしてむしろ、父を彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。まあ、そのように、父なる神様に憐れみを求めて祈ったんですね。自分を十字架につけて罵っている人たちのために、憐れみを求めて祈られた。そして最後には、父を私の霊をあなたの御手に委ねます。まあ、そう言って息を引き取られたわけです。まあ、これが福音書の示しているイエス様の姿、特に十字架の姿であります。まあ、まさに、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。まあ、こう言われるにふさわしい姿ですね。改めてクリスチャンとはイエス・キリストに従うようにと呼び出されたもの、召し出されたものです。イエス様の姿に習うようにと招かれているんですね。ですから私たちは模範である、習うべきイエス様の姿にしっかりと目を向けなければならないと思います。イエス様以外のものを模範とすることがないように。また、私たちの勝手な思い込みとか願望でイエス様の姿を変えてしまったり、歪めるということがないようにしなければなりません。聖書の語るイエス様の姿、まあその中心、頂点は、やはりどこを見ても十字架なんですね。十字架であるということを私たち決して忘れないようにしなければならないと思います。その上で24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。24節からはですね、少し話題が変わりまして、ここはですね、私たちが見習うべきイエス様の姿ということではなくて、ペテロは十字架の話をしたわけですね。なので、むしろ十字架の方に話の中心が移っていきます。私たちがどのように罪許され救われたのか、イエス・キリストの十字架には一体どういう意味があるのか、それをここは語っているところです。で、ここはですね、背景にイザヤ書53章があるんですね。このペテロの言葉、21節以下のところは、イザヤ書53章がこう全体の土台になっているところなんですが、特にイザヤ書53章の4節から5節見てみたいと思います。イザヤの53章、旧約聖書の1259ページです。イザヤ53章、4節から5節ですね。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。このイザヤ書の言葉は、イエス様の十字架、それにどういう意味があるのか、それを説明しているところですね。十字架のイエス様は一見すると、神に罰せられ、打たれた。罰が当たったと言いますか、神の裁きを受けたんだ。そういうふうに見えるわけですね。 ただそれだけのように見える。イエス様の十字架を実際に目にした人々は、まあ、何かこの人は特別に悪いことをしたのではないか、まあ、人間にはわからないかもしれないけれども、神の前に特別に悪いことをして裁かれているのではないか、よっぽどひどいことをしたからこんな裁きにあっているのではないか、まあ、神に呪われた存在である、そういうふうに見えたことだと思います。ところが聖書ははっきりと十字架の意味を語っているんですね。そういう見かけとは違って、イエス・キリストは私たちの病を負い、私たちの痛みを担ってくださったんだと。本来私たちが受けるべき罪の刑罰、苦しみ、罪の懲らしめを代わりに受けてくださった。何の罪もないお方が代わりに受けてくださった。それゆえにイエス様の懲らしめ、イエス様への懲らしめが私たちに平安、許し、癒しをもたらしているのだ。そういう驚くべき真理をこの御言葉は語っているわけですね。私たちが経験します苦しみや困難、多くの問題というのは究極的には私たちの罪ゆえのものであることが多いと思います。まあ、これは単にですね、まあ自分の罪が直接的に原因であるという、そういうことだけではなくて、もっと間接的にいろんな関係の中でということですね。一人一人の人間が、まあ、それぞれに自己中心で、神を神とせずに、まあ、好き勝手なことをしていく。そういう中でこう社会全体に歪みや歪みがあって、で結局はその社会全体の歪みや歪みによって自分自身も苦しめられる、そういうこともあると思います。まあもちろん直接、自分の犯した失敗、それゆえに自分自身が苦しむということももちろんあると思いますけれども、まあもっとですね、全体として人類全体が一人一人罪を犯している中で、その罪ゆえに私たち自身苦しんでいる、そういう状況にあると思います。そしてそれは社会だけでなくて、私たちと神様との関係も壊れてしまっている、歪んでしまっているわけですね。そういうふうに見ていくとき、私たちは人類全体として罪ゆえに痛み、病があると、そういうふうに言うことができると思います。互いに傷つけ合ったり、社会の中に正義がない、正義が正常に機能していない、それゆえにもっと苦しむことにこうなっていくわけですね。まあ、これを社会全体を一人の人の体に例えるとすると、まあ、手や足や体、内臓、まあ、全ての部分が病んでしまっていて正常に機能していない、まあ、そういう状態とも言えるのではないでしょうか。まあ、ここではそういうイメージも使われていて、罪ゆえに私たちには痛みや苦しみ、そういったものがあるわけですね。イエス様の十字架だけがこの私たちの罪の問題を解決することができます。罪と罪の刑罰、そのような病、痛みをイエス様が代わりに担ってくださる、負ってくださるんですね。そうすることによって私たちを癒し、救ってくださるのです。十字架で私たちの代わりに罪の刑罰を受けてくださった。そのことによって私たちの罪が許される、癒されるわけです。身代わりに、十字架の身代わりによって私たちの罪が許され癒されるということを、まあ、ここで特に語られているわけです。さらに25節、ペテロの方に戻りますが、 2章25節ですね。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。この25節では、今度はですね、この救い、十字架による救い、許しということを、また少し違うイメージで、牧者というイメージで説明しています。そしてこの牧者の姿も、同じようにイザヤ書53章で、すでに予言されていた、教えられていた姿です。イザヤ書の方はですね、53章の6節ですが、イザヤ53章6節お読みいたします。1259ページですね、イザヤ53章6節。私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。イエス様を知る前の私たちはそれぞれに自分勝手な道に向かっていました。まあそれゆえに、まあこれが罪の状態ということですね。自分勝手な道に、神の道ではない、自分勝手な道に歩んでいった。それゆえに自分自身も、あるいは周りの人々をも傷つけていた、罪を犯していたということです。しかし神である主は十字架のイエス・キリストに全てのものの咎を負わせ、罪の刑罰を負わせた。そしてイエス様を信じる者の罪を許してくださったわけです。イエス様の十字架によって罪許され、贖われた者はイエス・キリストに養われている。それゆえに以前のように自分勝手な道に進んでいくことがないんですね。牧者であり、監督者であるイエス・キリストのもとに養われている、憩うものとされているということです。まあこういう牧者のイメージによって、罪の許し、救いということをここでは語っています。まあ繰り返しになりますけれども、このペテロの手紙2章、24から25節は、主イエス様の十字架がどのような意味で私たちの救いになっているのか、それを語っているところです。一つはイエス様が罪の身代わりとなってくださって、私たちが負うべき罪、そしてその刑罰を担ってくださった。それゆえに、私たちの罪やその罪の刑罰、病や痛みが癒されたという、まあ、癒しの、まあ、イメージといいますか、例えを使ってここでは説明しているわけですね。最後の25節では、罪の許しというのは、羊飼い牧者のイメージで描かれています。イエス様の十字架によって罪許されるということは、牧者であり監督者であるイエス様によって養われるということです。羊というのは、牧者がいなければ、監督者がいなければ、群れはまとまっていることができないんですね。どこに進んでいってよいのかもわからない。狼や獣に襲われるかもしれない。そして散り散りになっていく。どこに進んでいってよいのかもわからないわけですね。わからないまま、罪や滅びの道へと進んでいくことになってしまう。しかし、誠の牧者であり、監督者である主イエス様がいてくださって、羊を養ってくだされば、私たちは滅びの道、罪の道へと進んでいくことはないわけですね。これがイエス様によって養われている、罪許されているということです。今日の箇所では、ペテロは改めて地上において必ずクリスチャンには苦しみ、困難がある。しかしそれにどのように向かっていくべきなのか、そのことを中心的に教えています。苦しみや困難の中でも、クリスチャンというのはやはり主イエス・キリストに従うもの、習うものです。 イエス・キリストがどのようなお方であったのか、まあ、何度も聖書から確認しなければならないと思います。イエス・キリストは十字架の死にまでも父なる神に従い、信頼し、委ねたお方です。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをしなかったお方です。そのようなイエス様に習うものでありたいと思います。そして私たちは何よりもイエス様の十字架によって罪許され、罪の病から癒され、永遠の命の祝福をいただいているものです。誠の牧者であり、監督者であるイエス様に養われる、そういう祝福、恵みをいただいているものです。十字架のイエス様をしっかりと見つめ、また習うもの、従っていくものでありたいと思います。そして十字架のイエス様のもとに養われ続けるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。我々深い私たちの父なる神様、御言葉を覚え、心から感謝いたします。私たち一人一人、イエス様あなたご自身に呼ばれ、召されたものです。あなたに習うように、あなたに従うようにと召されているものです。どうぞ、十字架のイエス様の姿に習うものとなることができますように。十字架の死にまでも父なる神に従われ、信頼し続けた、そのようなイエス様の姿に、主様の姿を模範とし習うものであることができますように。またこの地上の生涯の中でもいろいろなことがありますが、何よりも私たちの誠の牧者であり監督者である主様のもとに憩い養われるものであることができますように、憐れんでいてください。御言葉を感謝して救い主様のお名前でお祈りいたします。アーメン。